皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから、京都のみならず世界に向けて、シンクして思いを発信したいという番組です。本日のゲストは大阪学院大学経営学部教授の松山十一先生です。先生どうもありがとうございます。
はい、こんばんは、松山です。はい、都市経営学部ですが、ドイツの哲学をずっと専門に研究して、ドイツにずっと長く居続けて、いろいろ研究したり、音楽部の話やお互いに歌を歌ったり、ピアノを演奏したり、研究ドイツの哲学と音楽で交流していきました。
ヘーゲルとかフィヒテとか、
もう全部カントカントフィヒテシェリングヘーゲル、
はい、実はですね、今月大阪のリーガロイヤルホテルでですね、いい文化サロンという、非常にこう音楽のサロンがありまして、はい、第16回、公演と交換の集いということで、そこで、松山先生がですね、音楽の都ウィーンと音楽家の誕生ということで、私もですね、この、トーク会というかこのサロンに参加させていただいたんですけれども、先生がトークされて、そしてウィーンの、はい、その音楽家の、映像を含めてなされて、同時に私は非常に感動したのはですね、そのトークのみならず、ピアノで、非常にプロフェッショナル演奏されて、そしてシューベルトですかね、はい、歌を歌えたんですけども、はい、素晴らしかったんですけど、
先生、ありがとうございます。このサロンは私去年、初めて出させてもらって、大体オープニングがプロのピアノ演奏で始まって、はい、で公演50分、でこれはもうテーマはそのゲストによってまちまちで俳句の話があったり、はい、バロックバレエという専門の方のバレエの話もうまちまちですね、はい、そしてエンディングがこのいい文化サロンに集っている、船岡先生って有名なピアニスト、京都で有名なピアニストで、ちょっともう年配になられましたが、彼女がずっといろいろ力を注いで、それに賛同するプロの音楽家たちが集まってエンディングを演奏するということで、オープニング、後編、そしてエンディング、また音楽という、こういう構成で、いや、だいたい2時間から2時間半やっている、そうですね、そういう回です。はい、
僕はワシントンにいるときに、シンクタンクの研究員でしたんで、はい、多くの安全保障外交関係のシンポジウム、セミナーに毎日のように、はい、出席してたんですけども、今回の松山先生のこのサロンにおける、哲学音楽のトークと、ピアノ演奏と歌というのは、はい、新しいね、僕にとって新しい、こう、ジャンルの、新しい形の、非常にアカデミックかつ、アーツ、芸術的なですね、非常に居心地のいい。そしてまた先生のね、お話のされ方が非常にソフトで、非常にね、アカデミックでも芸術の香りの塊だったんですけどね、
はい、ありがとうございます。はい、だいたい公演は50分なんですけれども、今回はオープニング予定して、私が希望していた演奏はちょっと出演者の関係、要するプレイヤーの関係できなくなって、はい、急遽1時間頂戴して、オープニングも私にという、そういうことになってしまって、私はもちろんアマチュアですのでね、うん、これまでのプロの すごい演奏と比べればもう、人前で弾くのも大変なぐらいなんですけども、はい、せっかく時間を頂戴したので、やってみようかということで、まず、話をしながら、ドイツでは、皆さん音楽が好きなので、皆さん、歌を歌ったり、ピアノを弾いたり、バイオリンを弾いたりするのは当たり前ですので、個人宅でよく招待されたりしたら、お互いに音楽、楽しむという、こういうのをハウスムジーク、家庭音楽会と言いますけども、そういう体験がありますので、そういう話をしながら、ちょっと実演してみようという、そんなことで、弾く予定だったんだけど、弾くというのは非常にスリリングで。
つからピアノは？
私は5歳から声楽を2年やって、はい、あと5年バイオリンをレッスンしてもらって、あと最後5年、ピアノということで、5歳から15歳までずっと音楽教育を受けて、で、まあその後はもう適当に好きに
聞いてた。フィフティとか彼らも、ピアノとか。
いやいや、彼らは、
違いますか。哲学とまた音楽と。あ
の、今の現代のドイツのプロフェッサーたちは大概音楽好きですので、うん、そういう方はいますけれども、うん、当時はそんなことはありません。
音楽とやっぱり哲学でかなり共通点ってあるんでしょうかね。
とね、その、共通点というのは、あの、この間の講演でも申しましたけど、非常に、うん、奥が深い、
ね。そうですね。
極めれば極めるほど。そして、なかなか、あの、語るのも、まあまあ、なかなか難しいということで、今回、はい、この3月12日の会は、音楽家という具体的な、わかりやすい話をしながら、音楽に迫るという、うん、そういうふうにしてみました。
例えば、学ぶならロンドンで、はい、食べるならパリで、うん、聞くならウィーンで、うん、着るならミラノであるんですけども、はいはいはいはい、まあ私、ウィーンで5年住んだんですけども、はいはい、それも30歳前半の、一番こう、吸収できる時期、はい、ウィーンですごいです、うん、先生の、パワーポイントで、千葉さんの中で、国立オペラ座からですね、いろんなフルクスオープンとか、はいはい、すぐその、ほんの数分のところに住んでたんですよ、はいはいはい。リンクのところに住んでましたんで、やっぱ音楽、ウィーンというのは京都も深いですけど、はい、ウィーンも深いですね、すごく。うん、
それは歴史は長いですから、もともと古い町は、その、大体、そのケルトの先住があって、ローマ時代、ローマ帝国時代のローマ植民地、はい、そしてようやくその後それぞれのという形を取りますので、みんな歴史は長いですね。はい、そして、音楽が育つというのは、歴代のいわゆる皇帝が、はい、領主が音楽好きでという、そういう宮廷文化、宮廷社会の中で育ってきたものですね。で、私がこの間お話ししたウィーンの古典派の時代は、はい、それがようやく市民たちもその中に加わりつつあるという、ちょうどその接点になった、そういう時代。つまりだからコンサートホールとかオペラハウスなんていうのはウィーンの場合に、昔は宮廷でやってたものがやっと劇場で、しかもこれは2つだけしかなかったんだけれども、はい、この2つは貴族のみがそこに出入りできる。つまりそれ以外の人は一切出入りできない。で、大きな公園、アウガルテンやプラーター、はい、有名ですからね、はい。そういうところも貴族以外は出入りできない。そういう時代だったんですね。で、だいたい18世紀の末になってようやく、うん、劇場は1744年、18世紀半ば、はい、これテレジアがやっと市民も、オペラハウスに出入りできるように許可をした、うんうん、で後々その世紀の末に息子のヨゼフ2世が、うん、公演も開放した。で私たちコンサートホール普通に行ってチケットを飲んで、うん、これは18世紀の末ぐらいからようやくぼちぼちという、そういう時代なんですね、
は
い。
まあ、僕はウィーンに住んだ時、一応国連職員だったんですけれども、はいはい、冬になればですね、早くまあ、もう仕事を終えて、それで、国立オペラ団のところに今、車止めて、うん、はいはい、ほとんど立ち見席で、うんうんうん、1シリングとかそういう時代で、うんうん、で、インターミッションの時に、はい、ちょっとワインとかですね、はい、で、それの方が3倍ぐらい高いと、はい、で、後半は見なくて帰るというのを家内とよくやってたんですけれども、はい、まあ、僕にとってウィーンの音楽というのは、庶民でもこう行けるような、はい、で、たまに週末になれば、家に呼んでいただいて、はい、そこでこう、家でこう、うん、ちょっとしたコンサート、はい、先生行っておられたな、それは何回かありましたけれども。
はいはいはい、はい。私はミュンヘンが長くて、十数年。で、十年は、科学士、私科学士も専門でしたので、はい、研究所があって、そこで住んでましたから、オペラ通いは、ミュンヘンの場合はナショナルテアターというんですけれども、大体、ちょいちょい、出入りしてたんですけど、まあ、多い時にはもう、一日おきというような、そんな状態で、うん、で、私にとってはもう、オペラというのは、そのヨーロッパの、しかるべきオペラハウスで、生をず見るという、そういう体験でずっと来たものですから、うん、最近、その YouTube はいろんなものができてるというので、ちょっと、 感覚が変わりましたけども、日本ではなかなか生のオペラをね、味わうということは
ないですね、
経験が少ない。で、来日公演などはもう数万円は、
数万円ですね。
これしかし高いかというと意外と安いんでね、現地へ行くのには往復しなきゃいけないし、い
ろ
い
ろね。
で、現地では今高野先生おっしゃいましたけど、私が何年ぐらいかな、80年代90年代あたりで立ち見席で850-600円という時代です。立ち見席でね、
もっと安かったですね。
立ち見席で、
立ち見席の方が音は、正面でいいっていうのは聞いたことあるんですよね、ボックス席よりか。
私も歌うので、はい、どういうことを心がけてるかと言いますとね、一番遠くの隅に届くことを一つ心がけて、そうすると全体に、でオペラのああいうプロの歌手たちももちろんその演技しながらですからね、さまざまな姿勢をとりますから、普通に歌うときはいわゆるそういう立ち見せ奥の、遠くの奥を目がけて歌わないと、
ステージがすごく大きくて、はい、
そう大きいですからね、
むしろ会場よりかステージの方が、はいはい、演奏するのが大きいっていうのは聞いたんですけど、
それはもういろんな道具その他いろんな準備がその奥にどっとありますからね、見えてる部分はその何分の1かということですね。
特に音楽の都、はい、ウィーンで、はいはい、やっぱりモーツァルトですか、モーツァルトの話をされたんですけども。
いや、モーツァルトはわずかです。ベートーベンとシューベルトをずっと比較しました。
はい、すいません。そうですね。はい、ベートーベン、シューベルト、
はいうん。というのは、彼らは同じ時代を生きてますね。で、はい、シューベルトは、数歳ちょっとベートーベンしたんですけど、
ね、
亡くなったのは1827年がベートーベンで、翌年がシューベルトなので、完全に時代が重なっているんですね。同じ時代を生きていると。ただ、年長でベートーベンは大活躍して、
ね、
そして、いわゆる公開で演奏会などやってますからね、はい、それに対してシューベルトは、いろいろやるけれども全然受けなかったから全く知られない存在で、うちうちの仲間うちだけの存在だった。これがハウスムズイクだから、ハウスムズイクということをずっと強調しました。でもう一つはね、昔と今は大違いという、で大概大間違いをすることが多いのは、今日のコンサートホールの状態だとか、はい、音楽の状態 CD で何でも揃う、はい、という感覚で全てのものが均等にこう入ってくる。ところは少し遡ると全くそうじゃなくて、うん、まず音楽は生のライブだけですからね。
そうですね。
そうするとどういう場所でどうなる、どういうふうに演奏してたか全部問題になる。で、そういう検討つけないともう誤解だらけという。
そうでしょうね。
だから昔はどう、うん、今はどうということで、うん、音楽そのものを考えるときに、うん、曲を考えてこれこれ、うんということでは済まない。うん、つまり、当時はどうだったかということを一つしっかり抑えながら、曲を味わうということ
が必要。歴史を勉強するにも、哲学を勉強するにも、その当時の、その空気とか背景ですね、はいうん、それを勉強することが重要だと思うんですけども、はいはい、僕もウィーンで18区とか、そういうところに、住居を構えたんですけども、はい、一区に住んで、ベートーベンはどんどんこう買って、うん、すぐ近くにベートーベンがこう住んでましたというところがありますですね、はい、そうするとウィーンというのはまさに音楽の都だと感じたんですけども、
ただヨーロッパ特にドイツなどはですね、その、小さな国が昔はいっぱいあって、はい、でそれが今大きな州になっているという形で、はい、したがって文化は非常に多元的で、少し離れたところに行ってもそれなりの都市があって、そこに行けば必ずオペラハウス、今200かそこらは今でもあるはずなのでね、で日本のように今国立第二ただ一劇場専門はね、
はい
は
い、
その環境の違いだから、どこ行っても味わえる。でだから行く先々でその場でチケットをその公演を見てね、買って入るというようなこともできます。でだいぶ時間が迫ってきたので、今回12日にね、はい、お話しさせていただいて、はい、ちょっとスリリングなところをしたのを説明してよろしいですか、
はい、少しね、はい、ですよね、はい、私もウィーンに住んでまして、うんうんうん、先生もウィーンの音楽のお話しているので、非常にですね、やっぱり世界いろんなところもあったけども、やっぱウィーンってビエナというのは非常に魅力的なところに感じたんですけども、はい、ということで本日のゲストは大阪学院大学経営学部教授の松山純一先生でした。どうも先生ありがとうございました。